さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。12月なのでね、まさに地球温暖化防止京都会議 COP3 を記念するということで、私たちのシンポジウムもいよいよ近づいてきています。今日はね、京都新聞がその COP320 周年ということで4面にわたってね、大きく扱っていまして、ちょっとそちらの方をメインにね、ご紹介をしたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ちょっとその前にですね、一つニュースなんですけれども、日本の最終エネルギー消費は6年連続で減少、電力は3年ぶりに増加にということなんですね。資源エネルギー庁が2016年度の総合エネルギー統計速報を作成して、需給実績として取りまとめた最終エネルギー消費が前年度比 1% の減少になって、これは6年連続ということなんですね。電力が3年ぶりの増加で 1.5% 増ということでしたが、家庭部門が猛暑減凍が影響して、増加したということですね。で、企業事業所他部門は経済成長による消費増を省エネの取り組みなどで相殺して、トータルでは減少となっているということですね。で、一次エネルギー国内供給前年度比 0.3% 減、化石燃料は3年連続で減少する一方、省エネ及び原子力などの非化石燃料ね、4年連続で増加したということです。発電電力量は前年度比 2.1% 増、ゼロエミッション電源、これはまあ原子力も含まれてしまうんですが、 17% で前の年より 1.6% ポイント増えたということですね。原子力もね、あるんですけども、化石燃料に依存しないで 17% ということになってきたということです。で、再エネが増えることによってエネルギー自給率が前年度比 1% で 8.4% になったと、いうようなこともあって、ですね、推移してきてるんですけども、エネルギー起源の CO2 排出量は前年度比 0.5% 減で3年連続減少をした、2013年度比ではもう 7.4%、減少しているということでですね、このところの傾向、経済成長もしながら、再エネが普及すること、あるいは省エネが定着することで、エネルギー消費が減り、 CO2 の排出量も減っていると。若干その、電力が増えたっていうのは気になりますけれども、当然これ天候の左右、天候に左右されるものではあるんですけれども、このあたりもうちょっとね、電気に依存する部分が増えることもあるんですけれども、ここもしっかりと減らしていく必要があるのかなというふうに思ったところです。はい、というところですね、今日地球温暖化防止京都会議 COP320 周年というね、ところで、まず最初のページにですね、環境こと祈り再びということで、歌手の倉木麻衣さんが、取り上げられていまして、倉木さんは学生時代京都にいたということで、いろんな京都のことにやっぱりこだわっているということなんですけども、11年前にワンガリマータイさんと対談する機会があって、もったいないの理念を掲げてですね、そこからぜひ自然や環境についての大切な思いを歌にして広めてという言葉をいただいたと。で、それで音楽にしてですね、社会にメッセージを発信できる環境が整って、地球に対しての思いやりの気持ちを持とうとの願いを込めた、ダイヤモンドウェーブという曲を作った。ちょっと私聞いたことないんですけども、 それから、まあ、チームマイナス 6% に参加したりですね、いろんな発信をしていったということで、まあ、倉木さんがね、京都議定書、採択から20年経ったけども、地球温暖化の問題は、改めて危機感を持たなければならない。地元の京都でも様々な取り組みが、続けられてきたようにね、京都議定書の意義やね、そういうことを忘れないことが重要なんじゃないかというようなことをね、書かれているところです。で、その、次のページにはですね、止まらぬ異常気象ということで、3つに分けて書いてはいるんですけれども、1つは熱波と豪雨、もう1つは絶滅と誘拐、もう1つは早く遅くということで、まあ何度かね、この番組でも取り上げてきたことも多いかとも思うんですけども、改めて異常気象っていうのは、埋挙にいとまがないっていうことで、列挙してるわけなんですね。南米チリで発生した山火事、10年以上も続くね、雨不足と記録的猛暑で、国家史上最悪の事態、アメリカのカリフォルニア州でもメガドラウトっていうね、まあドラウトっていうのは干ばつってことなんですけども、それがメガ級になってるってことですね。深刻な干ばつが続いた。かと思えば2月にね、一点大雨で、全米最大級のダムが決壊の危機に陥ったとかですね、アフリカ南部ね、サイクロンが10年ぶりに上陸とか、イタリアが記録的な、少雨と熱波、まあ本当にね、日本でも台風が来たりハリケーンが、まあ襲ったりということで、まあありますけれども、こういうふうに本当に今年1年でも、異常気象が非常にまあ、多かった。地球規模の気候変動ね、すでに自然の変化として現れていて、気温上昇の影響を最も受けやすいとされるのが、極地方ということで、南極とかね、そういうところの、状況も伝えていますし、京都ではですね、戦前の植物、分類学者、の方がですね、植物を学ぶ者は一度は京大の亜種演習林を見るべしと評したということなんですけども、ここでも異変が起きているということです。そして、まあ、京都ではですね、桜、紅葉、ね、そういうのが、まあ、観光に目玉にもなっているんですけれども、統計的には桜は早く咲き、紅葉は遅くなっているというようなことが、まあ、しっかりと証明されているということがあります。で、次のページはですね、CO2 削減への H ということで、まあ、CO2 のね、温室効果なんかのスタート、まあ、本当に最初の頃の、ところから年表を紐解いているわけなんですけども、特にトランプ大統領がパリ協定離脱表明を受けてね、米国大使館の前で抗議する人たちの写真が、載っています。パリ協定離脱は愚虚だ、世界は脱炭素向かってるっていうね、ちょっと気候ネットワーク関係者の、デモンストレーションが写真付きで、出てはいるんですけれども、まあこういうところ CO2 削減への H っていうのが、あるにもかかわらず、ちょっとパリ協定は厳しい道というふうには、書かれてはいます。まあ、これもね、いろいろ、お伝えをしていますが、パリ協定そのものは非常にいい枠組みなんですけれども、若干その、まあ、自主性に任せたところがあるので、そのあたり本当にやっていけるのか、特に、アメリカが、今、後ろ向きなところでどうするのかっていうようなことが書かれています。で、最後ですね、自然のエネに希望ということで、低炭素経済実証へということで、気候ネットワーク代表のね、まあコメントが大きく載ってはいるんですけれども、まあ自然エネルギー、ソーラーですね。これはまあ、宮津市という京都の北の方にですね、大量のソーラーパネルが敷き詰められているっていうようなところが写真付きで、出ていまして、まあ最大出力5メガワットとかですね、もともとその雑木や、雑草が生い茂る耕作放棄地ということなんですね。まあ問題になっていたんですけど、地元では温暖化防止と地域活性化の相乗効果に期待をするということなんですね。まあ、メガソーラーに関しては、自然破壊に伴うものっていうのは当然ね、良くないんですけれども、こういうちょっと、放 置された放棄された土地をしっかりと活用していくっていうことは、まあ基本的にはいいことじゃないかなというふうに思いますが、ちょっと、太陽光の売電の価格が下がっているということで、まあ気候ネットワークとしては脱原発脱石炭、温暖化防止を実現する再生可能エネルギーの普及をね、加速させる売電価格が、まあ不可欠というふうに、まあ私たちが、訴えているというふうに掲載されています。で、もう一つ小型水力は嵐山のね、小型水力発電、それから風力はですね、ちょっとやっぱりこの、京都近辺では難しいということなんですが、琵琶湖博物館に近い草津市のね、ところの風力風車が取り上げてられていまして、ちょっとこれはね、あまりうまく、稼働してないんだよというようなことが紹介をされているところです。とはいえね、しっかりと低炭素経済がもう実証されつつあって、こういう方向が向かってる、これも実は、COP3 で京都議定書が、できたからだというふうに、まあ、言われてて、京都議定書がなければ地球温暖化防止の新しい国際約束パリ協定も誕生しなかっただろうというようなことがね、書かれていて、本当にまあ写真もまあたくさんありますし、4面バーッと使ったね、記事で、その最後にね、主な記念イベントということで、12月10日にはね、国立京都国際会館で、地球環境京都会議2013、京都プラス20ということでね、開催をされるということですね。こちらの方まだ申し込み、延長して受け付けているということです。参加費は無料ということです。で、まあ事前申し込みをね、した方がいいのでということです。京都環境フェスティバル2017も開催されます。これは9日、10日と、京都パルスプラザ CO2 排出ゼロの暮らしに向けたコーナーや、子どもたちの、絵画展、温暖化を学ぶトークショーなどがあるということです。こちらの方ね、2日間にわたって10時から、午後4時まで毎年ね行っているものなんですけれども、ちょうど重なってしまったところはあるんですけども、まあ、全部、いけるかなというところもあると思います。地球環境と漫画というね、京都国際漫画ミュージアムでも、地球温暖化や自然破壊をね題材にした漫画イラスト集が、閲覧できるということで、まあこれは入館料が必要ということです。そして最後に私たちのイベント、市民が進める温暖化防止2017、いよいよ近づいてきました。なんとかご紹介はさせていただいてるんですけども、9日土曜日午前10時半から午後5時半まで龍谷大学の深草キャンパスで開催をいたします。まあ、科学の知見、そして国際交渉をね、パリ協定実施するための最新動向、それから、台湾と韓国からもね、ゲストを招いて、両国、2つの地域国の脱原発、脱石炭のね、まあ、目指すエネルギー政策、それに比べて日本はどうなんだというようなところ。そして、第3部はね、再生可能エネルギー 100%、日本でもね、やっていくというね、いくつかの主体が参加をしてくださってまして、非常にいいね、内容にしたいなと思っていますので、ぜひご参加いただけたらな、皆さんが、参加できるね、企画もちょっと考えてますので、9日はぜひ、龍谷大学深草キャンパスの22号館にお越しいただけたらというふうに思います。ということで、今日の京都発温暖化防止気候ネットワークの田浦健郎がお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。